ただいまより2月13日の主日礼拝を始めます。しばらく黙祷を捧げます。黙祷終わりました。招きの言葉。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。お祈りを捧げます。全能の父なる神様、一週間の歩みを終え、あなたによって守られたことを本当に感謝いたします。今コロナ感染防止のため蔓延措置の中にありますが、神様、どうかこの感染が速やかに沈静化されますようにお守りください。また今家庭礼拝を捧げている教会員一人一人をお守り祝福してください。特に施設の中におられる教会員や持病を持っておられる教会員がおられます。主が共にいてくださり、励まし、心の平安をお与えください。この朝もあなたの御前に静まり、御言葉をいただきます。どうぞこのひとときを御心のままに導いてください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌6番の1節。今日の聖書箇所は創世記33章の1節から20節です。それぞれお読みになってください。創世記33章に入りました。ヤコブはラバンと別れて20年ぶりに生まれ故郷に帰ってくることになりました。しかし故郷に近づいて国に連れて足が重くなります。それはかつて兄エサオから少子の権利やお父さんの祝福を騙し取ったことが思い出されたからです。ですからヤコブは兄エサオと和解をする必要がありました。一節にヤコブが目を上げるとエサオが400人のものを引き連れてくるのが見えたとあります。予告通りエサオが400人のものを引き連れて近づいていきました。この時ヤコブはエサオが20年前の出来事を今も恨んでいて、自分に仕返ししようとするのではないかと恐れていました。それで2節にヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと二人のそばめとに分け、そばめとその子供たちを前に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いたとあります。この配置は、もしもの場合には、ヤコブの最愛の妻ラケルと最愛の息子ヨセフを逃してやろうと考えていたことになります。では当のエサオはどう思っていたのでしょう。果たして本当にヤコブのことを未だに恨んでいたのでしょうか。実は聖書はエサオの思いについてははっきりとは語っていません。本当のところはどうだったのか分かりません。でもひょっとしたらエサオはヤコブとの再会を喜んで 歓迎して迎えようとしてやってきたのかもしれません。エサオは確かに20年前弟に出し抜かれたので悔しい思いをしました。でもその後エサオは家にとどまって養親と暮らしました。養親の近くに行ってお父さんの熱い信頼を受けてきたのではないかと思います。この時400人を連れてくるほど使用人がいたということは、エサオは相当豊かな暮らしをしていたと思われます。神様がエサオのことも祝福してくださったようであります。そうだとしたら、エサオはチャイさんのことで悩む必要は全くありませんでした。また考えてみれば、ヤコブとの意見に関してはエサオの方にも非がありました。20年前に一杯の煮物と引き換えに長子の権利をヤコブに売っていたので、それがその通りエサオがその通り実現したことになります。エサオはそのことにも後で気づかされたのかもしれません。そういえば自分もある方なと思うのでしょう。そうしたことなら、ヤコブに対する憎しみはとうの昔に消えていたことも考えられます。しかしヤコブは恐れていました。兄は今も自分のことを恨んでいて復讐しようとしているのに違いないと思い込みました。心配で心配で仕方がありませんでした。私たちもそういうことがあります。必要以上に心配して悪い方へと思い込んでしまうことがあります。実際はそんなことがないのに、きっと良くないことが起こるとか思い込んで不安になることがあります。それにしてもヤコブはどうしてこれほどまでにエサオのことを恐れたのでしょうか。それはヤコブの中に兄の祝福を賜したっていうその養親の呵責があったからです。兄エサオに対する負い目を感じていたようです。ヤコブの中には許されていないという思いがあって長く苦しんでいたのではないかと思います。3節にヤコブはそれから先頭に進み出て兄のもとに着くまでに7度1に触れをしたとあります。これまでは先に贈り物や家族を行かせてヤコブはいつも最後尾にいました。でも今度は彼らの先頭に立って進み出ていました。そして7回も地に触れ伏してお辞儀をするのです。それが1回だけであっても相手に対する大きな尊敬を表していますが、それを7回も繰り返したということはとてもへりくだった態度であります。そんなヤコブの姿をエサオは見ていました。ヤコブの思いが痛いほど伝わったと思います。このヤコブに対してエサオはどのような態度を持って迎えたのでしょうか。4節にこう書いてあります。エサオは走って行ってヤコブを迎え抱きしめ首を抱えて口づけし共に泣いた。エサオはヤコブの思いを受け止めました。ここで抱きしめ首を抱えて口づけし共に泣いたというこの言葉から、エサオは過去について何一つ触れずにヤコブを全面的に許していることが知られます。ヤコブはようやく許してもらえたという思いになれたと思います。神様が彼らの上に和解をもたらしてくださったのです。この兄との和解の後、ヤコブは兄に自分の妻と子供たちを紹介し、先に起こった贈り物のことも父は兄の好意を得るためですとありのままを告げます。 するとエサウは、弟よ、私のところには何でも十分なる。お前のものはお前が持っていなさい。と言って受け取るのを断ります。この時、ヤコブはこう答えています。十節です。いいえ、もしご好意をいただけるのであれば、当時贈り物をお受け取りください。兄上のお顔は私には神の御顔のように見えます。エサウが神のように見えたと今言っています。このことはヤコブが前日の夜、野獄の私で祈りの格闘をした時、出会った神の顔が今兄の顔と重なったことを言っています。つまりあの夜に顔と顔を合わせて神を見たのになお生きているというこの神の顔との出会いを今自分のことを受け入れて許してくれたその兄との出会いに関係させているのです。そしてヤコブはこの私を温かく迎えてくださったのですから10日持参しました贈り物を納めくださいとしきりに勧めて贈り物を受け取ってもらいます。一方エサウはヤコブからの贈り物を受け取った後、ヤコブに自分の住まいがあるセイルの地に一緒に出かけようと呼びかけました。ところがヤコブはその申し出を丁重に辞退しています。13節と14節をお読みします。ご主人様、ご存知のように子供たちはか弱く、私も羊や牛の子に乳を飲ませる世話をしなければなりません。群れは一日でも無理に追い立てるとみんな死んでしまいます。どうかご主人様、しもべにお構いなく先にお進みください。私はここにいる家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり進み、聖女のご主人様のもとへ参りましょう。今ヤコブは子供たちや家畜の世話があるので一緒に行くことを断りました。そこでエサウはさらに15節で、ヤコブたちの安全のために自分が連れているものを何人か仕えてもらおうと申し出をします。ところがヤコブはそれも丁重に断りました。そしてエサウはその日自分たちの住んでいる聖地の地へと帰っていきました。17節を見ますと、その後ヤコブはスコトへ行きと書いてあります。このスコトっていう町はそこから西の方角となります。エサオが向かった南ではなく西に向かうのです。ヤコブは兄が行くべき道と自分が行くべき道が異なることを知っていました。つまり兄とは和解したとはいえ、20年の間にそれぞれに気づいていたそれぞれの生き方がありました。それゆえにヤコブはあえて兄とは別の道を歩んでいたのです。この後ヤコブはスコトからシケムという町に移って住むようになりました。シケムはヨルダン川の西であります。ついにヤコブはヨルダン川の西に渡って約束の地カナンに足を踏み入れました。最後の18節から20節です。ヤコブはこうしてパタンナラムから無事にカナン地方にあるシケムの町に着き、町のそばに宿営した。ヤコブは天幕を張った土地の一部をシケムの父ハモルの息子たちから100ケシタで買い取り、そこに祭壇を建てて、それをエル・エロエ・イスラエルと呼んだ。ヤコブは自分たちの住まいは天幕であっても、 礼拝するわけだけはきちんとお金を払って買い取りました。ヤコブは何よりもまず兄との和解をしてくださった神に感謝の祈りを捧げたのでしょう。このことはヤコブが神様との交わりを人生の一番大事なこととして選び取ったということを指し示しています。またヤコブはこの点で兄エサオとは別の道を歩んだと言えることができます。今日はヤコブとエサオの再会の場面を通して神様が彼らにもたらしてくださった和解について共に目を向けました。怒りを買った兄エサオと20年ぶりに再会し、劇的な和解をしたヤコブは、兄上のお顔は私には神の御顔のように見えますと告白しました。ヤコブの渡して神の顔を見たヤコブは自分の過去の一切を許しているその兄の顔に神の顔の照り返しを見たのです。ヤコブはもはや兄の顔を恐れずにまっすぐに見つめることができました。この兄の笑顔を見た時にヤコブは思わず前の晩にあった出来事、神の顔を見たのになお生きているっていう救いの経験、救いの出来事、神との和解を思い出したのではないかと思います。コロサイの信徒への手紙1章19、20節にこうあります。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられましたと書いてあります。このように神様はイエス・キリストの十字架を通して私たちに神様との和解の道を開いてくださいました。私たちクリスチャンはこのイエス・キリストの十字架の贖いを通して神との和解を受けたものです。その神との和解を受けたものとしてこの世において人と人との和解、あるいは国と国との和解、平和をもたらすその務めに共に励みたいと願います。お祈りをいたします。主なる神様、今日はヤコブとエサオの再会の場面を通して神様との和解について共に学びました。神様が御子イエス・キリストの十字架の贖いを通して私たちに神との和解の道を備えてくださったこと、そのことを心から感謝いたします。私たちが和解のためにこの地に来てくださった主イエスを共に信じ喜ぶことを通して神との深い関係にとどまって、また人間との関係が良いものへと導かれますように助け導いてください。教会員一人一人の今週の歩みの上にあなたの守りと祝福がありますように、この祈り主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌425番です。 共に使徒信条を捧げます。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。献金を捧げます。主の祈りの後を祝祷いたします。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出すため、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。しばらく黙祷いたします。これで礼拝終わりました。